今日も北海道から沖縄まで一緒に神様を礼拝できることを感謝したいと思います。引き続き難しい状況が続き、様々な戦いがあると思います。皆さん一人一人が健康面でも経済的にも霊的にも守られることをお祈りし続けています。今日は使徒言行録のパウロの第二宣教旅行から学びたいと思います。改めて私も第二宣教旅行を学び、今ぶっ飛ばされる思いです。第一回目の宣教旅行も素晴らしかったです。しかしこの二回目の宣教旅行は全く新しいステージに飛躍していきます。教会も宣教の働きも全く新しいステージに到達していくことになります。そこでは新しい働き手が誕生していきます。アジア世界中心だったところからギリシャ、ローマ世界へと初めてヨーロッパに福音が伝えられます。パウロにとって主要な教会であるフィリピア、テサロニケ、コリント、エフェソの教会が建てられていきました。そしてご存知の通り、これらの教会に向けて書かれた新約聖書の多くの手紙が誕生していきました。第二宣教旅行には多くのレッスンやインスピレーションが詰まっています。しかしそのスタートは大変でした。使徒の15章39節から40節では、パウロとバルナバが仲違いしてしまいました。激しい議論になって、そして二人は別行動を取ることになってしまいました。使徒の16章6節から7節では、テモテが加えられてまさにこれからという時に御言葉が述べ伝えられなくなってしまいました。先が見えない、どこに行けばいいかもわからない、そういう状況の中でさまよい続けなければなりませんでした。このような難しい状況から第二宣教旅行は生まれていきました。今日私たちも様々な扉が閉じられていくように感じるとき、今までのやり方、計画、成功体験、そういったものがうまくいかないと感じるとき、またどこに向かっているのか、将来の希望や計画が全然見えないと感じるとき、神様が共にいてくださっていることを覚えましょう。そして神様が私たちを新しいステージに導くために働いてくださっていることを信じていきましょう。今日は神様と新しい旅に出ようというテーマで一緒に学んでいきたいと思います。自粛は引き続きですので、物理的には旅に出ないように皆さんも気をつけていきましょう。しかし私たちの信仰の面で、また福音を伝えていくという働きの面において、神様と共に新しいステージに私たちも成長していきたいと思います。一つ目のポイントは、あなたが変われば教会、世界は変わる。あなたが変われば教会、そして周りの世界は変わっていく。使徒言行録の16章1節から5節をお読みします。パウロはデルベにもリステラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。彼らは方々の町を巡回して、エルサレムの首都と 長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。新たな神様の働きの前に、一人の人が作り変えられる必要がありました。それはテモテです。彼は神様に変えてもらうために、人生のすべてを捧げていきました。テモテは私たちと変わらない普通の人でありました。第一テモテの5章によると、彼は胃が弱かったので、少量のワインを飲みなさいとパウロがわざわざ書いています。先日我が家でこういうシーンがありました。ある夜、妻のみのりさんが珍しくワインを飲んでいたので、私はこう聞きました。あれ？ワイン飲んでるんだ。するとみのりさんはこう答えました。まあ聖書にワイン飲みなさいって書いてあるからね。この解釈の是非は皆さんにお委ねしますが、まあ手元には深刻な胃の問題があって、まあパウロはそのことも気にかけていたということがわかります。別の箇所では手元は臆病さや心の繊細さと戦っていたということがわかります。彼は私たちと変わらない普通の弱さを抱えた人でした。しかし彼が変わることで、神様は後の教会や世界を変えていかれました。彼は教会を立て、助けるために大きく用いられました。パウロと共に多くの新約聖書の手紙を残していきました。そしてパウロがいなくなった後、テモテが伝道者として、後の教会を引っ張り、助けていきました。このシーンから何年も後に書かれた手紙があります。フィリピの2章19節から20節。もう私が大好きな、これは箇所ですが、テモテがどういう人物に作り変えられたのか、ということを知れる素晴らしい箇所です。さて、私はあなた方の様子を知って力づけられたいので、まもなくテモテをそちらに使わすことを主イエスによって希望しています。テモテのように私と同じ思いを抱いて、親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのです。テモテは変えられ、パウロにとって最も信頼できる人になりました。教会が難しい状況にあるとき、そこに行けないパウロに代わって、パウロと同じ心で働いてくれる人に変えられていきました。気をつけたいのは、主役は人ではありません。教会を立てていく働きの主役は神様であります。でも神様は一人一人を作り変えて、そして用いることがおできになります。あなたが変われば、教会、周りの世界が変わっていきます。具体的な実践を皆さんに分かち合いたいです。今日は私にとっても何年もかけて助けになってきた ABC モーメントを皆さんに分かち合いたいと思います。これはある本から学んだ学びでした。グッドグレートっていうビジネス版の本がありますが、この本はその教会に向けて書かれた本です。良い教会からいかにして偉大な教会に変わっていったのか、それを調べ上げる中で、そこには ABC モーメントと言われる、変化するプロセスがあったことを学びました。そこにはアウェアネス、現実を受け入れることから始まり、ビリーフ、困難な時にも信じることを続け、そしてクライシス、危機的な状況を通しても代価を払うことで変えられていった。そういうことを学びました。まず変化の最初のステップは、現実を受け入れていくことから始まります。 そのためには私たちは痛い現実を受け入れ、正しい自己認識を持ち、謙虚に助けを求めていくことが必要です。テモテは評判の良いクリスチャンでした。しかし彼はそこで終わることで満足しませんでした。神の国のために自分の変わるべきところ、弱さに謙虚に直面しました。そしてパウロから直接助けられ、訓練されるために人生のすべてを捧げて従っていきました。多くの人は助けを求めることの大切さを知っています。問題があれば多くの人は助けを求めると思います。しかし大切な問いかけは、根本的に変わることを求めているでしょうか。それともただその場の不快感から逃れたいだけでしょうか。現実に直面し、自己認識を求めない中で、ただ助けを求めても、それは長続きしません。根本的に変わるならば、まずは現実を受け入れ、自己認識を求め、助けを求めていく必要があります。そして二つ目のステップは、困難な時にも信じることが大切です。グッドグレートの本からとても励まされる引用を紹介したいと思います。どれほどの困難にぶつかっても最後には必ず勝つという確信を失ってはならない。そして同時にそれがどんなものである、自分が置かれている現実の中で最も厳しい事実を直視しなければならない。どんなに難しい状況でも最後には必ず勝てる、変われるという確信を失ってはならないです。キリストの復活を信じる私たちクリスチャンは誰よりもその信じることができる人々であると思います。テモテは割礼を受けました。これは彼の救いには必要がありませんでした。しかし彼はユダヤ人にも述べ伝えられるようにあえて難しい道を選んでいきました。おそらく迫害や難しい状況を通る中でいつかこうなれるその姿を信じ続けて諦めないで居続けたのではないでしょうか。三つ目のステップは代価を払う。勝利を求めるなら必要なプロセスを通る必要があります。神様は苦しいことを通しても私たちを作り変えるために働かれます。第二テモテの3章10節から12節、しかしあなたは私の教え、行動、意図、信仰、寛容、愛、忍耐に習い、アンティオキア、イコニオン、リストラで私に降りかかったような迫害と苦難をも厭いませんでした。そのような迫害に私は耐えました。テモテもまた作り変えられるために迫害や苦難といった代価を払っていく必要がありました。しかしこのような難しい苦しいことを通してもテモテは作り変えられていきました。今日皆さんが難しい状況、苦しいことを通っていたら諦めないでください。神様は見捨てていないです。むしろ神様は共にいて変わらず愛し続けてくださっています。難しい状況の中でも忍耐し諦めないで居続けましょう。今年の2月にジャカルタの教会の30周年記念礼拝に参加してきました。そこは私にとってとても特別な場所です。 なぜならちょうど10年前、20周年の記念礼拝に私は参加していたからです。当時の私は教会で働く前で、自分の信仰もボロボロで、教会も難しい時期でした。そこである礼拝の終わり、20人ぐらいの人がバプテスマを受ける光景を見ました。私はただ圧倒されました。そして同じ神様が自分にも、そして教会にも働いているということを信じようということを決心しました。1ヶ月後に教会で働くスタッフになるオファーをいただきました。できる自信はありませんでした。でも神様は自分も教会も変えてくださるということを信じる決意をしました。できるからではなく、今もなお自分をも変えてもらうために人生を捧げ続ける決心をしています。この10年の神様の働きを振り返ると、ただ圧倒され感謝にあふれる思いです。同時に2020年も半ばに差し掛かる中で、とても難しさを感じています。今までのやり方、成功体験、そういったものが通用しないということを感じています。キャンパスを始めようと思っていたら大学にも行けない状況です。でも神様が新しい働きをしてくださっているということを確信しています。より他の弟子が育つように、小グループが成長するように、自分のリーダーシップも違うステージに行かないといけないと感じています。自分の信仰もキャラクターもより新しいステージに行かないといけないということを感じています。神様がこの機会を通しても自分も教会も作り変えてくださっているということを信じ続けています。今は小グループが中心の教会になってきています。皆さんも感じていると思います。あなた一人のインパクトは大きいです。あなたが変われば教会、周りの世界は変わります。最後のポイントは、あなたのグループが変われば教会、世界は変わります。あなたのグループが変われば教会や周りの世界は変わっていきます。使徒言行録の16章9節から10節をお読みします。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。このビジョンによってヨーロッパ世界に福音が伝えられていきました。神様は私たちを召されていると確信したとあります。急に私たちという言葉が出てくるのは、著者であるルカがここで仲間に加えられたからであると言われています。テモテ、ルカが加えられ、そしてパウロとシラス、この小さなチームによって後に多くの人の人生が変えられ、力強い教会が建てられていきました。あなたのグループが変われば教会、周りの世界は変わっていきます。あなたのグループには世の中に大きなインパクトを与えていく力があることを信じていってください。具体的な実践を分かち合いたいと思います。 まずは全てのグループが人を助けていくことにフォーカスし続けていきましょう。そしてそのために全員が参加していきましょう。神様のミッションは常に人を助けることに集中していました。ヨーロッパに伝えられたとき、それはパウロの計画とかゴールではありませんでした。そこには助けてくださいと求めていた人々がいました。使徒言行録18章9節から10節では、ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。神様は常に人を気にかけています。札幌でも、仙台、首都圏、名古屋、関西、福岡、沖縄でも、神様が気にかけている神様の民が大勢います。常に人を気にかけ、愛して助けることに集中していきましょう。すでに多くの方々が実践されていると思いますが、ますますそれを行えるように成長し続けていきましょう。20年前、私が初めてクリスチャンと出会ったのは、高知県の橋の端っこでした。矢印が出ているかと思いますが、当時はアトピーで入院中でした。私を導いてくれた方もアトピーで入院中でした。彼女は自分が病気と戦い、将来が見えない中でも私のことを気にかけて神様を伝えてくれました。だからこそ今私はここにいることができます。あなたにとってのマケドニア人は誰ですか？必ずそのような人がいると信じています。必ず人を愛し、助けるフォーカスを持ち続けていきましょう。そしてそのことに全員が参加していってください。使徒言行録の8章4節をお読みします。さて、知っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。一世紀の大迫害という危機を通して、知らされた人々が福音を世界中に広めていきました。私はこの聖句のメッセージ訳が大好きです。 The followers of Jesus all became missionaries。 イエスの弟子たちは全員が宣教者になったとあります。神様の目に一人一人は宣教者です。一人一人のうちに聖霊が宿り、神様からの力強い御言葉をいただいています。成長させてくださるのは神様の働きです。しかし全員が参加し、力を合わせて働く必要があります。オンラインになってくると、より意識的に、より積極的に参加することが求められます。共に神様の新しい働きに全員で参加していきましょう。そして神様と共に新しい旅に出ていきましょう。最後にディスカッションのための質問を用意しました。参考にしてください。今、神様はどのようにあなたやグループに働いていますか？あなたは今、何を変わろうとしていますか？ ABC のどの段階に取り組んでいますか？誰をどのように助け、気にかけていますか？全員が参加し、 協力するために何ができるでしょうか。メッセージは以上となります。皆さんのことを愛しています。